Twilight 宇都宮。
この時間は宇都宮市の情報をお届けいたします。
毎週宇都宮市の情報をお伝えしていますトワイライト宇都宮のお時間なんですが、毎月最後のこの時間はゲストが登場します。ご紹介しましょう。今月は住めば愉快だ宇都宮の宇都宮市から大木広報官です。こんばんは。
こんばんは。お願いいたします。
はい、お願いします。
大木さん、9月も終わりに近づいてきていますけど、まあ蒸し暑さもありますけどね、やっと涼しくなったっていう感じですか。
本当ですよね、うん、この1週間でやっとなんかこうね、涼しさが戻ってきましたけども、うん、まあ、今年は特に暑く長い夏でしたよね。
でしたね、
はい。まあ、先週までは真夏日が40日連続というね、うん、記録もあったり、はい、過去最多の日数だったようですよ。
そうですね、
40日というのはすごいですよね。この夏は雨が少なくて水不足が心配されていたり、暑さで熱中症になるケースが相次いだりしましたよね。
そうですよね。8月の熱中症によるその搬送者って言いますかね、担架で運ばれた方、県内で284人だったそうです。
はい、
まだまだ、まあね、多分暑い日が続く場合もありますので、うん、引き続きこまめな水分補給などを心がけていただきたいというふうに思っています。
はい、やっぱりこう天気というのは私たちの健康生活に大きく影響しますからね。近頃不安定な天気による突風大雨なども多いですから、気象情報には日頃からもう注意してほしいと思いますが、
はい、
さて大木広報官、はい、今日はどんなお話なんでしょうか。
はい、今回はですね、10月から始まります重度心身障害者医療費、そして子ども医療費が県内の医療機関などで現物給付方式に変わるというお話についてお話をしたいと思っております。
はい、はい、現物給付、何かもらえるということなんですか。
そうですよね、ちょっと言葉がね、難しいんですが、まあ、現物給付というのはですね、医療機関などの窓口で医療費の自己負担分を支払わずに医療サービスなどが受けられるというものなんです。
窓口支払いがなくなって便利になるということですよね。では、はい、今までとどう変わるんでしょうか。詳しく教えてもらえますか。
はい、まず子ども医療費助成制度について、説明いたします。今までの現物給付方式は、市内にお住まいの3歳未満のお子さんは県内での医療機関で、また3歳以上小学6年生までは市内の医療機関で受けることができました。
はい、
それが10月からはですね、小学6年生までいわゆる全てのお子さんが県内の医療機関で現物給付方式が受けられるようになります。
10月からは県内の医療機関で受診の際に適用されることになるんですね。
はい、
大変便利になりますし、お子さんお持ちの方は助かりますよね。
はい、
では重度心身障害者医療制度はどう変わるんでしょうか。
はい、今まではですね、医療機関での医療費は一旦窓口でお支払いいただき、市役所に申請するということで後日口座に振り込まれるという償還払いという名前の方式でございました。しかし10月からはですね、これも県内の医療機関で年齢に関係なく現物給付方式になります。これによりまして、医療機関ごとの月額のですね、500円の自己負担がなくなります。
はい、そうしますと市役所などの窓口に申請に行く負担もなくなると考えますと、これ助かるなと感じる人も多いかもしれませんね。
はい、
では子ども医療費と重度心身障害者医療費の現物給付方式について何か注意することありますか。
はい、健康保険がですね、実際に適用にならないもの、例えばですね、健康診断料や予防接種代、そして薬の容器代などについては窓口支払いが必要になりますので、ご理解をお願いいたします。
はい、健康保険が適用にならないものもあるということですね。はい、では実際に窓口での現物給付方式の手続きはどうすればいいんでしょうか。
はい、もうすでにですね、もうほとんどの対象の方に届いているかと思いますが、まあ、実際には9月の下旬までにピンク色の紙をした子ども医療費支給資格者証と薄紫色のですね、重度障害者医療費受給資格者証が届いているかと思います。
はい、
その受給資格者証とですね、健康保険証を一緒に医療機関の窓口で提示くださるようお願いします。これによりまして、現物給付方式が適用になります。提示が残念ながらない場合にはですね、今までのような償還払い方式になりますので、ご注意ください。ただし小学6年生まではですね、 子ども医療費助成制度が優先されますので、合わせてご注意ください。詳しくは広報宇都宮10月号の18ページをご覧ください。
はい、広報宇都宮18ページですね、はい、ぜひ皆さんご覧ください。さて、まだまだ暑いんですけれども、空は秋めいてきました。広報官、この秋一押しのイベントはありますか？
そうですね、私はズバリジャパンカップでございますね、
はい、
もう皆さんにはおなじみですよね、
はい、
そうですね、もうそんな季節なんですね、うん、
はい、
ジャパンカップは今年で何回目になるんですか？
はい、1990年にですね、宇都宮市などで開催されました世界選手権自転車競技大会っていうのがありました。これのメモリアルレースとして1992年に創設され、今年で21回目になります。
21回目ですか、
はい、
すごいですね、今年は何日に行われますか？
はい、今年はですね、10月20日土曜日に中心市街地で行う都市型周回レースジャパンカップクリテリウムが、21日日曜日にはアジア最高位の自転車ロードレースジャパンカップサイクルロードレースが福岡町にある森林公園周回コースで開催されます。
はい、
20日土曜日にはオリオンスクエアの大型映像装置でクリテリウムのパブリックビューイングなどが行われます。まあ、それに伴いましてオリオン通り周辺では餃子やカクテル、ジャズなどでおもてなしをいたします。ウェルカムクリテリウムも同時開催いたします。なおジャパンカップの開催に伴ってですね、大通りや森林公園周辺が交通規制となります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
私も去年は行かせていただいたんですけども、とっても迫力のあるレース楽しめますけども、それだけじゃなくって、はい、餃子やジャズといった宇都宮の魅力を一度で楽しめるイベントになってますよね。
はい、そうですね。
今年初の年間総合優勝を果たした宇都宮ブリッツェも出場するんですね。
そうですね、
はい、
うん、実際に国内でトップになったということは本当に素晴らしいことで、ブリッツェの皆さんには敬意を表します。
はい、
期待はしておりますが、
うん、
まあ、ジャパンカップという舞台がですね、まあ、国内レースではない、
うん、
まあ、分かりやすく言ってしまうとですね、うん、野球に例えますと、
はい、
ジャパンカップの舞台っていうのは、メジャーリーグベースボール、
う
ん、残念ながらという言い方は非常に失礼なんですが、ブリッツェンが優勝したのはその実業団リーグ的なところの優勝でございまして、
うん、
実際そのメジャーリーグに、
うん、
実業団のチームが殴り込みに行く、
うん、
挑戦に行く、
うん、
その舞台がジャパンカップ、
うん、
まあ、最高位の本当にレースがジャパンカップということでございますので、
はい、
勝っては欲しいという意識はありますが、
うん、
まあ、どこかで見せ場を作ってですね、市民の皆さんに、
うん、
ちょっとでもいいからこう目立って活躍のシーンを見せていただければいいかなというふうに期待しています。
まあ、世界中からのね、トップ選手がやってくるということで見応えはありますから、はいね、やっぱりそしてジャパンカップクリテリウム、こう市街地を走るという、これが迫力あるんですよね。ね、これはもう年々もうファンも増えてきてますし、
はい、
今年は先ほど言いましたけどね、ブリッツェンも総合優勝しましたんで、
はい、
だいぶ注目度が高まるんじゃないかなと思います、はい、ね、ぜひ皆さんもレース足を運んでみてください。はい、本日の出演は住めば愉快で宇都宮の宇都宮市から大木雄一郎広報官でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快な宇都宮。